Thank you to the wonderful Tabernacle Choir.
This truly is the day. 素晴らしいモルモン歌に感謝しています。私の記憶にある最初の聖餐会はオーストラリアのワンナンブルにある私の家で開かれました。10人から15人ほどの会員が集う支部の中で3人いた親権者のうちの1人だった私の父には聖餐を祝福する機会がありました。父が謙遜な面持ちで注意深く聖餐の祈りの言葉を読むときに感じたい気持ちを今でも覚えています。父はよく御霊を感じて声を震わせていました。祈りの言葉を終える前に一旦止まって感情を抑えなければならないこともありました。当時私は5歳であったので、そこで行われていることの意味を十分には理解できませんでしたが、何か特別なことが起きていることは分かりました。父が救い主の愛に思いを馳せている間、私は穏やかで安らぎをもたらす聖霊の影響力を感じることができました。救い主はこう教えられました。これをあなた方は悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける人々のためにいつも行いなさい。あなた方は私があなた方のために流した私の血の記念としてそれを行いなさい。そうすればあなた方はいつも私を覚えているということを父に証明することができる。そしてあなた方はいつも私を覚えているならば私の御霊を受けるであろう。神聖な聖餐の儀式を毎週受けることによってもたらされる影響と力を増し加える5つの方法について考えるよう皆さんにお勧めします。聖餐は私たちが清くなる助けとなります。 1. 事前に準備する。聖餐のための準備は聖餐会が始まるずっと前から行うことができます。土曜日は自分の霊的な成長と備えについて深く考えるのに良い時間です。天の御父のようになるための旅路においてこの世の生涯は欠かすことのできない贈り物です。必然的に人生には試練や困難が伴いますが、それは私たちが変わり成長する機会をもたらしてくれます。ベニヤミン王はこのように教えました。生まれながらの人は神の敵であり、聖なる御霊の勧めに従い主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒とならない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。聖餐の儀式を受けることは私たちの心と霊をより完全に神に従わせる機会となります。準備する上でキリストの贖いに感謝を示し、自分の過ちや欠点を悔い改め天父のようになるための終わりなき旅路において御父の助けを求めるとき、私たちの心は打ち砕かれます。そうするなら私たちは主の犠牲を覚え、交わしたすべての制約に対する決意を新たにするという聖餐がもたらす機会を待ち望むことができるのです。 2. 早めに到着する。聖餐会に余裕を持って到着し、前奏曲を聴きながら瞑想することによって聖餐会での経験をより豊かなものにすることができます。ボイド・K・パッカー会長はこのように教えました。経験に演奏された前奏曲は霊の糧となり霊感を招いてくれます。ラッセル・M・ネルソン会長はこう説明しています。開会前は会話や連絡の時間ではなく、指導者と会員が聖餐のために霊的に備える祈りを込めた瞑想の時間なのです。 3. 聖餐の賛美歌を歌い歌詞から学ぶ。聖餐の賛美歌は聖餐会での経験において特に重要な部分です。音楽は私たちの思いや感情を高めます。聖餐の賛美歌はその歌詞や教えられている力強い教義に目を向けるときにより一層大きな影響力を持ちます。そのような次のような歌詞から多くのことを学ぶことができます。我らのために傷つけられ打たれ裂かれ、我らが心と手をも清めつつ主を思わせたまえ、憐れみの神の愛の恵み。聖餐を受ける備えとして賛美歌を歌うとき、その歌詞は制約に対する私たちの決意の一部となります。例えば次の歌詞について考えてみてください。我らは主を愛し心は満たさる、その選ばれし道を歩まん。4. 聖餐の祈りに霊的に参加する。聞き慣れた聖餐の祈りの言葉を聞き流すのではなく、この神聖な祈りに含まれる制約とそれに伴う祝福について深く考え、霊的に参加するなら、私たちは多くを学び、より多くのことを感じることができます。 パンと水は私たちの霊のために祝福され清められます。それらは主の犠牲と私たちが清くなるために主が助けてくださることを思い起こさせます。私たちが御子の体の記念にいただくパンは、すべての人が復活できるよう主がご自身を身代わりとして捧げられたことを、また御子の血の記念にいただく水は、私たちが悔い改めるならば贖われるよう主が惜しみなく血を流されたことを思い起こさせてくれると、聖餐の祈りは説明しています。聖餐の祈りでは、進んでという言葉とともに聖約の言葉が述べられます。この簡潔な言葉は大きな力を秘めています。私たちは進んで奉仕し参加しようとしているでしょうか、進んで変わろうとしているでしょうか、進んで自分の弱点に向き合おうとしているでしょうか、進んで人々に手を差し伸べ彼らを祝福しているでしょうか、進んで救い主を信頼しているでしょうか。約束が述べられ聖餐を受けるとき、私たちは進んで次のことを行うと心の中で決意します。イエス・キリストの御名を受ける、主の戒めをすべて守ろうと努力する、そしていつも主を覚える。この祈りはいつも御子の御霊を受けられるようにという崇高な招きと約束によって締めくくられています。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であるとパウロは記しています。聖約を守るなら素晴らしい祝福と賜物を受けることができます。5、聖餐の象徴が配られるときに主を思い覚える。真剣者が聖餐を配る敬虔な時間を私たちにとって神聖なものとすることができます。パンが配られるとき、私たちに対する究極の愛の行いとして、救い主がご自分の民を束縛している死の縄目を解くために、ご自身に死を受けられたことに思いを馳せることができます。また束縛された人にも、自由な人にも、男にも女にも、悪人にも義人にも、すべての人に与えられ、髪の毛一つさえも失われることなく、すべてのものがその完全な作りに回復されるという栄光に満ちた復活の祝福について思い起こすこともできます。水が配られるとき、救い主の嘆願が思い起こされます。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。その苦しみは神であって、しかもすべての中で最も偉大なるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。また主が肉においてご自身の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を私たちの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、私たちの弱さをご自身に受けられたことを思い起こします。聖餐会での経験について考えるとき、次のように自問すると良いでしょう。聖餐会によりよく備えるために今週は何をすれば良いだろうか。聖餐会が経験さと形状を伴って始まるようにするために自分にできることはないだろうか。聖餐の賛美歌でどのような教義が教えられていただろうか。聖餐の祈りに耳を傾けるとき、何を聞き何を感じただろうか。聖餐が配られるとき、何を考えていただろうか。デビッド・エベトナー長老はこのように教えています。聖餐の儀式は心から悔い改め、霊的に再び生まれるように繰り返し招く神聖な儀式です。聖餐を受けること自体、行為自体が罪を取り除くわけではありません。しかし意識して備え、打ち砕かれた心と悔いる霊を持ってこの神聖な儀式を受けるなら、いつも主の御霊が共にあると約束しています。また常に聖霊を伴侶とし、その清めの力を受けることで、いつも罪の許しを保つことができるのです。聖餐の儀式へのよく備え、さらに霊的に参加するなら、数多くの祝福がもたらされると証しします。さらにこれらの祝福がもたらされるのは、天の御父が私たちを愛しておられるためであり、その愛する御子イエス・キリストの無限の贖いの犠牲があるおかげであると証します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。